ということで、いよいよ本日18時半から、今シーズンのプロ野球の日本一を決める SMBC 日本シリーズ、2025が、開幕を迎え、パリーグでは、福岡ソフトバンクホークス、セリーグでは阪神タイガースが、クライマックスシリーズを突破し、第1戦は、みずほペイペイドームを舞台に、激突します。ということで、今月はそんな日本シリーズの展望も語りつつ、その前哨戦となった、今回の、クライマックスシリーズで、について、野球の統計学的分析手法である、セーバーメトリックスなどの、様々なデータから、振り返りたいと思います。まずはじめに、ピトグラス勝率と呼ばれる指標を用いて、今回のクライマックスシリーズに出場した、各6球団の、推定勝率を算出して、その戦績を、簡単に振り返っていこうと思うんですが、まずピタゴラス勝率とは何かと、改めて説明すると、チームの、総得点と総失点、を用いて、勝率の8割以上を説明することが、できるというもので、これは野球に限らず、スポーツにおいて、得失点差と勝率というのは、極めて強い相関があることが分かっていて、統計的な法則に基づいて、おおよその勝率というのは、得失点差を見るだけで、8割から9割の精度で、予測することが可能になっています。裏を返すと、残りの2割というのは、運の影響があると見込まれるということで、それはかなりの程度ではあるとは思いますし、短期決戦になると、その影響というのは、さらに大きくなっているとは思うので、今回のその推定勝率というのはあくまで参考程度、あくまでシーズン成績によるものと、捉えてください。そんな、このピタゴラス勝率を用いて、今回のクライマックスシリーズの、対戦カードで、推定された勝率を、割り出してみました。算出する上で、必要な得失点の部分に関しては、今シーズンの、WOBA、ウォーバーや、投手による、影響等、必要な補正を、行って計算しています。まず、ファーストステージ、セリーグの方では、横浜対、巨人の、カードが、行われましたが、横浜の、推定勝率が、5割4分1厘で、巨人の勝率が、4割5分9厘ということで、そこまで極端な差は、なかったかなと思うんですが、蓋を開けてみれば、横浜の、2勝で、進出を決めるという、ただ、2勝はしたものの、内容で言えば、得失点差はほとんど差がなかったことからも、やっぱり去年もそうですが、両者に、そこまで極端な差はなかったので、突破確率にして、横浜が 58.9%、巨人が 41.1% だったので、横浜の方が高いことから、妥当ではあるんですけど、巨人も十分本来は、進出する、チャンスはあった、そんな、シリーズでした。でパリーグの方では、日本ハム対、オリックスの、カードが行われて、ここは日本ハムが6割7分3厘で、オリックスが3割2分7厘ということで、ここも順当に日本ハムが、2連勝で進出を決めましたが、やはり、日本ハムと、オリックスの、実力は、シーズンの、成績から見てもかなり差がありましたね。突破確率を算出すると、日本ハムが 74.9%、オリックスが 25.1% ということで、これも数字通り妥当な結果になったのかなと思います。そして、セリーグの、ファイナルステージは、クライマックス、ファーストステージを勝ち上がった横浜と、リーグ優勝を果たした、1位の阪神が激突して、ここも、阪神が、スイープという形で日本シリーズ進出を決めましたが、阪神の、推定勝率が、6割9分6厘で、横浜が、3割4厘ということで、ここはもうかなりの差が、 見られましたね。やっぱり阪神は本当に今シーズン、まあ、セリーグの中でも、頭一つ二つ抜けた強さを見せていたので、まあ、こういった数字からも妥当な結果だったのかなと思います。まあ、突破確率にして 86.9% 阪神あったので、まあ、これはもう順当な結果になってますね。そして、まあ、パリーグのファイナルステージの方は、ソフトバンクと日本ハムの、対決になりましたが、まあ、ソフトバンクが、3勝からの3連敗からの、まあ、最後勝利して、まあ、日本シリーズ進出を決めるという、まあ、かなり、まあ、波の激しいシリーズだったと思うんですけど、まあ、ソフトバンクの、まあ、推定勝率が、まあ、5割7分8厘、日本ハムが、まあ、4割2分2厘ということで、まあ、そうですね、ソフトバンクにかなり、まあ、皆さんが思っている若干分はあったんですけど、まあ、その中で日本ハムがかなり健闘した形となりました。まあ、3連敗、まあ、3敗から3連勝したっていうのは、まあ、すごいことだと思うんですけど、まあ、スポーツの世界、まあ、アメリカだったり日本でもこう7戦、4勝選手の、まあ、形式で3敗から4連勝を飾ったチームというのは本当に前例がほとんどなくて、まあ、日本では日本シリーズで過去3回あるんですけど、アメリカの方では、過去、41年間で40回、メジャーリーグではたった1回しかなかったり、 NBA ではまあ過去一度もないということで、まあ、それだけこう3勝リードっていうのはもう絶対的なリードと、いうことで、まあ、仮に日本ハムが3敗から4連勝していた場合、まあ、勝率4割2分2厘で、まあ、4連続で勝つ確率というのは、まあ、3.17% なので、まあ、もしそれを起こしていたら本当に奇跡だったなと個人的には思います。で、まあ、その中で、まあ、日本ハムがこう3敗から3連勝して逆王手をかけたという言葉が、いろんなメディアで見受けられたんですけど、個人的にこの逆王手という言葉すごい違和感があって、まあ、将棋用語として、まあ、逆王手というのは、まあ、相手にかかっている王手に対して、まあ、次に王がかけ、取られないようにしつつ、まあ、相手に王手をかけることなので、まあ、相手があと1勝で優勝という状態が解除されていない以上、まあ、本来の意味とは異なるんですよね。なのでこれは間違った使い方になります。まあ、つまりまあ逆王手ではなくて、まあ王手放置王手みたいな感じで、まあ、では両王手というのはどうかと言われると、それも将棋ではまあ一方が2枚の駒で王手をかけることを意味するので使えないですし、まあ強いて言うのであれば、まあ両者王手というのが問題のない言い換えなのかなと思います。一番適切なのは、まあ、麻雀でいう、まあ、追っかけリーチみたいな表現が一番かなと思います。まあ、なんかこういう、まあ、間違って広がった日本語って結構たくさんあるなと思っていて、まあ、例えば失笑とかも、まあ、本来の意味は、まあ、笑ってはいけないような場面で、まあ、おかしさに耐えきれず吹き出してしまうことが本来の意味なんだし、あと破天荒とかも、まあ、間違った意味として、まあ、豪快で大胆不敵なこととして使われますけど、まあ、実際は、まあ、過去成し得なかったことを初めてすることを意味していて、まあ、彼の人生破天荒だったよねというのは実際は実はいい意味で使われるべき言葉だったり、あと確信犯とかも、まあ、悪いことだと分かっていながらする犯罪として使われますが、まあ、本来の意味は、まあ、本人が悪いことではないと確信してする犯罪、まあ、真逆な意味だったり、まあ、あとは一番はハッカーっていう言葉、まあ、間違った意味でこう不正行為、コンピューターを使ってこう不正な行為を行う人のことをハッカーと言いますけど、まあ、実際それはクラッカーと呼ぶそうで、まあ、ハッカーの本来の意味っていうのは、まあ、コンピューターやネットワークに精通した 人ということで、まあ、こんな風になんか真逆の意味で広がった日本語ってたくさんあるなと、その逆王帝という言葉を見て調べるとたくさん出てきたので、すごい、考えさせられました。あとはまあ姑息だったり割愛とか迷惑不足とかも真逆な意味でよく使われたりしますね。まあ、そして、皆さんが気になっているのは日本一の行方だと思います。まあ、先ほど、紹介したピタゴラス勝率による、まあ、推定勝率を算出した結果から見て、日本シリーズを制するのは、阪神なのではないかなと思います。まあ、まずただもう本当に両者、ほとんど差がなくてですね、まあ、計算してみたところ阪神が、5割1分7厘ソフトバンクが4割8分3厘ということで、もうほぼ5割もうどちらが勝ってもおかしくないというような、本当にそれぐらい僅差のシリーズになるんじゃないかなと思います。そしてですね、まあ、これはまあセイバー的な、ものではないんですけど、まあ、ジンクス的な感じで、調べてみたんですけど、まあ、重要なのが、まあ、初戦よりも第3戦なのではということで、まあ、よく、日本シリーズにおける勝負の鍵というのは、まあ、初戦が大事とかという声もよく聞かれますが、まあ、実際に、まあ、平成となった1991年から、まあ、昨シーズンまでの、まあ、過去36年間で見ても、まあ、日本一になった36チーム中、まあ、22チームが、まあ、初戦に勝利していて、まあ、その確率は、まあ、62.9% になっていました。まあ、これはまあただそもそも勝利した方が日本一に近づいているのだから当然といえば当然なんですが、まあその中で見ていくと面白かったのが、まあ、初戦よりも第3戦に勝利したチームが日本一になる確率が非常に高かったです。というのも、まあ、改めて過去36年間という少ないデータではあるんですけど、まあ、日本一となった36チーム中27チームが、まあ、第3戦に勝利していて、まあ、その確率はまあ 75% でした。まあ、なので、まあ、第3戦が勝った方が日本一になるという、まあ、風に見てもいいのかなと思うので、まあ、そこも非常に注目してほしいのと、まあ、あと開幕戦をホームで本拠地で迎えられた方が有利って自分は思ってたんですけど、実際こう調べてみると、まあ、第1、2戦、まあ、あの日本シリーズというのは、まあ、奇数年が、パリーグで偶数年はセリーグの本拠地で開幕を迎えるというふうに、まあ、日本シリーズはなっているんですけど、まあ、その中で、過去、まあ、36年間調べたんですけど、パリーグは、本拠地で迎えた、日本シリーズで、まあ、36分の9、セリーグは、36分の6ということで、まあ、パリーグが 25% セリーグが 16.7% しか日本一に慣れていなくて、まあ、なのでむしろ本拠地で開幕を迎えた方が日本一になる確率が低かったです。まあ、ということは、まあ、今年はソフトバンクが開幕戦本拠地で迎えるので、もしかしたら阪神の優勝日本一になるのかもなっていうのも、まあ、ジンクス的なあれなんですけど思いますし、あともう一つ、まあ、昨年もあの紹介したんですが、サッカーの、まあ、J リーグの、アビスパ福岡が J1 にいるとソフトバンクは日本一になれないというジンクスがありまして、まあ、これも、まあ、2014年から、まあ、昨年2024年の11年間、ずっと継続していて、でちなみにアビスパ福岡は今年 J1 に未だいるので、まあ、ジンクスで言うと、まあ、ソフトバンクは日本一になれないということになります。まあ、果たして、どうなるか、まあ、そういった意味でもすごく、注目なんですけど、まあ、最後に、まあ、ジンクスというか、まあ、日本シリーズとかとは関係ないんですけど、個人的に紹介したいものがありまして、まあ、広島の、まあ、秋山翔吾選手が、まあ、今年でプロ15年目なんですが、まあ、その15年間のうち、まあ、12回、まあ、何かしらの、リーグ優勝 果、まあ、クライマックス優勝を目の前で見届けてしまっているという、非常に悲しいジンクスがありまして、でしかも、まあ、秋山選手2020年から2021年メジャーリーグでプレーして、まあ、2022年に日本に復帰したんですけど、なので、まあ、NPB で13年間のうち12回、相手のリーグ優勝またはクライマックス優勝を見届けているということで、しかも今年に限っては、阪神のリーグ優勝が決まった時の、まあ、最後の打者になってしまうという、まあ、ちょっとあまりにも、悲しいジンクスがあるので、まあ、そんな、まあ、来シーズンこそは、まあ、目の前で自身の優勝を見届けてほしい、広島の、秋山翔吾選手の登場曲をここで、かけたいと思います。嵐でかけろ。お送りしたのは、嵐で、かげろうでした。まあ、突然、話は変わるんですけど、まあ、日本には、まあ、野球の科学的研究を促進することなどを目的にした、まあ、日本野球学会という、まあ、全国の高校生だったり、まあ、野球関係者らが、まあ、野球にまつわるさまざまな最新の研究、成果を発表する大会というのが、まあ、毎年行われていて、まあ、そんな、まあ、日本野球学会の中で、まあ、昨年、大会特別賞に選ばれた、ユニークな研究を、まあ、ちょっとここで、紹介したいなと思うんですけど、まあ、それが、ブランコはフランコよりもぶつけられやすい、外国人打者の名前における、濁音と、デッドボール敬遠の関連というもので、これは、まあ、昭和女子大学で社会心理学の准教授を務めている、榊原亮太さんという方が発表したもので、本研究では、まあ、選手の名前に含まれる濁音に着目して、まあ、その数が多いほど、まあ、大きい、重い、強いといった、まあ、強打者の印象を抱かせることで相手投手のプレッシャーや配球の変更に起因する、まあ、デッドボールまた勝負を避けるために、敬遠が多いのではないかという、もので、まあ、実際にその、まあ、音声学というまあ、人がコミュニケーションを取るときに使う音声を科学的に分析するという学問があって、まあ、その中で、まあ、音象徴という、まあ、例えば、まあ、コロコロは小さいものが転がっている感じがしますが、まあ、ゴロゴロは、まあ、大きいものに感じるといったような、まあ、音そのものが、イメージを持つという考え方があって、まあ、これはまあコマーシャルなど、まあ、広告心理学であったりだとか、まあ、あと例えば、まあ、ポケモンのネーミングにも用いられていることが確認できたりと、まあ、身近なところでも取り入れられているものなんですが、まあ、この音象徴から着想を得て、まあ、今回のその仮説を立てて、まあ、検証されたそうなんですが、まあ、その結果、まあ、実際に、名前に濁音数が2個以上含まれている外国人選手は、濁音が含まれていない選手と比べて、まあ、1シーズンあたり、まあ、1個から2個多く、まあ、デッドボールを当てられているなど、まあ、性の相関があって、まあ、打者ごとの、まあ、デッドボール数の、違いの約 2.7% は、名前の濁音で説明できるという結果が出たそうです。まあ、とはいうものの、まあ、研究を行った榊原さんも、まあ、400打席近く打席に立ってデッドボールが1個から2個増えるくらいですから、まあ、野球の発展に役立つ研究ではありませんと認めていたりだとか、まあ、あとはまあ音声学のメカニズムにまで踏み込んで議論するのであれば、まあ、登録名にあえて濁音つけて、つけることで、まあ、デッドボールの出塁を増やすことができるかどうか、まあ、そこの示唆をする必要が、まあ、あるんじゃないかなとは思いますが、まあ、とはいえ、まあ、例えばですね、まあ、実際に、まあ、主に中日ドラゴンズで活躍して、まあ、現在横浜に在籍する、まあ、ダヤン・ビシエド選手は、まあ、濁音3つありますが、まあNPB、10年間で、デッドボール率1打席当たりのデッドボール率が、まあ、1.8% と、まあ、NPB の平均が、まあ、およそ 1% なので、まあ、ほぼ2倍近くデッドボールをぶつけられていると、 さらに、個人的に気になって、調べたんですが、2016年にですねオリックスにブライアン・ボクスビックという、まあ、打根が、これまた3つついている選手がいるんですが、彼は、まあ、60試合で3本塁打、まあ、18打点、まあ、打率1割8分7厘と、まあ、成績を残せず、まあ、わずか1年で退団したんですけど、まあ、デッドボールの数が、まあ、60試合でなんと8個もあって、まあ、デッドボール率は、まあ、驚異の 3.6% もありました、ちなみに、まあ、NPB の、まあ、シーズン記録というのが、2007年に、グレッグ・ラロッカ選手が記録した、まあ、28個で、まあ、その、まあ、1シーズンの、まあ、デッドボール率が、まあ、4.9% と、まあ、そんな彼にも、まあ、濁音は2つ入っているということで、まあ、意外と、この説は正しいのかなと思う一方で、ちなみにじゃあ日本人はどうなんだろうと思って、まあ、日本ではまあ名前に濁音は縁起が良くないという定説があったりだとか、まあ、あとは日本ではそのデッドボールのことを、まあ、死の玉と書いて、まあ、死球、まあ、野球中継ではまあデッドボールなんて言いますが、まあ、本来、これは和製英語で、英語ではヒットバイピッチと言うんですけど、このデッドボールにも、まあ、3つ、濁音が入っているのもあって、まあ、どこか不吉に聞こえる気もしますし、しますよね。あと、まあ、そんな、まあ、日本のプロ野球で、まあ、デッドボールの通算、記録を、持っているのは、まあ、清原和博氏が持つ、まあ、196個で、まあ、清原氏も、まあ、くしくも、まあ、名前に濁音は一応入っていると。まあ、では、まあ、デッドボールの、まあ、世界記録を持つ選手はどうかということで、世界記録を持つ選手は、韓国の、まあ、KBO、韓国リーグに在籍する、まあ、チェ・ジョン、選手なんですけど、まあ、彼は、まだ現役なんですけど、通算21年間で、まあ、360個のデッドボールを受けています。まあ、そんな、チェ選手に、ファンが、つけたニックネームは、人間磁石。まあ、チェ選手は、まあ、笑ってやり過ごせる、まあ、面白い記録と語っていますが、まあ、日本の通算記録が、まあ、清原氏の196ですし、まあ、メジャーリーグ記録で見ても、まあ、1800年代にプレーしていた、まあ、ヒューイー・ジェニングス氏が持つ287個なので、まあ、このチェ選手が積み上げた、まあ、360という数字が、まあ、いかにすごいかが分かると思います。まあ、ちなみにまあそんなジェニングス氏にも、まあ、チェ・ジョン選手の名前にもしっかり濁音は入っています。まあ、そんな、まあ、野球のマグネット界で、まあ、日本でですね、まあ、超新星が現れまして、まあ、それが、ソフトバンクの、石塚総一郎選手で、まあ、彼は、まあ、2軍ではあるんですけど、まあ、54試合に出場して、まあ、打率3割5分2厘、ホームラン4本、まあ、OPS978 と、まあ、素晴らしい成績を、収めていたんですけど、まあ、その一方でですね、まあ、このデッドボールを、まあ、21個受けていて、フォアボールが17個だったので、フォアボールよりも多い数、デッドボールを受けていて、でデッドボールの、割合、1打席あたりの割合がなんと 9.5% と、8月27日時点では 10.3% あったんですよね。まあ、これはもう2軍記録だ、2軍ではあるものの、まあ、先ほど紹介したラロッカ選手の 4.9% のほぼ2倍のペースでデッドボールを受けるという、もうまさにもうマグネット界の超新星ということで、今後どのような成績を収めるのか、一軍ですごく楽しみなんですけども、まあ、ちなみにもう一つ、まあ、プロ野球では、まあ、デッドボールがゼロでシーズンを終えた本塁打王というのは、まあ、2リーグ制以降、過去4人しかいなかったんですけど、まあ、今シーズンは、本塁打王を獲得した、まあ、阪神の佐藤輝明選手と日本ハムのフラン・ミル・レイエス選手が共にデッドボールがゼロだったんですね。まあ、これはもう両リーグで史上初の 両リーグで記録されたのは史上初の非常に珍しい結果だったんですけど、そんな佐藤輝明選手もフランミル・レイエス選手も、まあ、偶然か名前に濁音は入っていません、はい。ということで、まあ、改めて、まあ、そもそも名前に濁音が入っているということは日本でもアメリカでも決して珍しいことではないとは思うんですけど、まあ、あくまでも参考程度に、信じるか信じないかはあなた次第ですということで、まあ、ここで名前に濁音が入っているなど、まあ、令和の人間磁石として名乗りを上げているソフトバンクの石塚総一郎選手の当直をかけたいと思います。ビッシュでスタッキング。